みなおの黎明の祖ラジオ。はい、ということでね、ちょっとお時間が空いたかなと思うんですけれども、いろいろ聞いてくださる方もいて、ちょっと嬉しいなとか思いながら、なんかお便りとかもね、そんな聞いてくれるんやったらお便りとかも募集していこうかななんて思っております。さて、10月も半ばになってきましたね、多分。うん、半ばだね、半ば過ぎたね。後半に突入しようとしておりますけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。なんというか、ムシムシしたりいろいろするね、そんな時期ですね。なんだろうね、雨降ったりとかね、えいろいろちょっと涼しいなと思ってたらちょっと蒸し暑かったりとかして、でもまた来週ぐらいからちょっと寒くなるみたいな予報もあったりしますけど、こちら関西からお送りしてますけどね、とか思いながら、いやー、なんかね、いろいろ話したいことってあるというか、あるんですけどなんというか、いろんなことがあって、そうなんかやっとまた撮ろっかなって思ったのは、最近ね、すごく言ったっけ、私同居してるんですよ、義理のお母さんと旦那のお母さんとね。ほんで、まあもう結婚当初から同居してて、なかなか面白いお母さんなんで、すごくぶつかることとかも多かったんですけど、最近結構、まあ最近っていうか、まあここ数年割と仲良く、っていうか、まあもともと仲良くさせていただいてるんですけど、でもやっぱり腹が立つことも多くて、どうしてもね、家族というか、なんかさ、よくさ自分の血のつながってる家族だったらじゃないのに、血がつながってないからみたいな感じで、その自分の旦那さんのこととかもおっしゃったりする方もいると思うんですけど、血がつながっててもつながってなくても合わない時ってあると思ってて、私はだから、なんかその血がつながってるから仲良くできるとか、親御さん、自分の親だから仲良くできるとかっていうのは、結構ね、そのすごく恵まれた環境のでお育ちの方の意見だなって私は個人的には思ってて、まあ別に私も親とものすごく関係が今悪いかって言われたらそんなことないんですけど、でも別にすごく一般的なスムーズな親子関係だったかと言われると、ちょっと疑問点が残ると個人的には思ってて、こちら側の意見ですけどね、向こうはどう思ってるか分かりませんけれども、でなんかやっぱりいろんな親御さんとか、いろんなね、お友達だったり、いろんな環境の方のお話とか、書物とか読んだりすると、やっぱりその家族だからといって何でもうまくいくわけでもないしね、やっぱり辛くなることってあるし、親でも兄弟でも仲良くできないこともあるし、なんか親なんだから大事にしなければならないとか、兄弟がいるから大丈夫とかっていうのはちょっと乱暴なんじゃないかなと私は個人的には思ってて、やっぱりそれが血のつながりがあってもあるからこそ苦しむ場合とかもあると思うんですよね。親御さんにやっぱりこう虐待されたりとか、まあ、虐待とまではいかなくても、すごく親御さんと合わなくって、冷たくされたというふうに思ってらっしゃる方とかからすると、それでも親なんだから大事にしなければならないみたいな、自分の思いとは別のところでそうしましょうねっていう圧力をかけられてしまうことがあったりするかなと個人的には思うので、親でも兄弟でも血がつながってようがつながってなかろうが、うまくいかない時もあるというのが個人的な意見なんですけれども、まあ話を戻すとねで、まあそういうの関係なしに義理のお母さんと暮らすって、まあ一般的には結構大変だったりするんですけど、割と私は思ったことを言うような 正確に、結婚した時はそうでもなかったけど、結婚してしばらく経ってからそういう風なね、対応をするようなことが多くなってきたので、それからは割と自分の思ったことをズバズバ言う鬼嫁的ポジションにはなってるんですけど、それでもやっぱり腹が立つことって多くあって、なんでなんだろうね。まあこれ別に家族に対しても思う時ありますよね。旦那さんに対しても思ったことあるし、親に対しても思ったことあるし、でもなんかそのふと最近思ったのが、相手に対してなんでそんなのなのと、変わってほしい、なんで分かってくれないのとかって、まあ、私歌の指導をさせていただいてるんですけど、その生徒さんに対してどうして分かってくれないんだろうとかねって思ったりする時ってやっぱあったんですけど、その相手に変化してもらえると思ってるっていうことはやっぱりすごく相手に対して甘えてる部分があったんだなっていうのをすごく最近思ってね、なんかちょっと自分で驚いてるそういう結論に至ったことが、あ、そっかっていう、なんかやっぱりそのなんだろう、自分が変化していくのって大変だし、なんだろう、そういう人なんだなって置いといてあげるって結構こちらの力というかこちらの胆力が必要で、どうしても自分は変わりたくなかったり自分が正しいと思っていたりすると、いやいや相手が変わるべきでしょうとか、相手がおかしいでしょうとかっていう風な考えになりがちかなって、自分も含めてね、だったなりがちだったなって思っていて、でなんでそんなこともう分かんないのとか、なんでそんなこと言うのとか、いやそれはあなたがおかしいでしょとかって思ったりするんだけど、でもそれをおかしいでしょって思ってるの自分なんですよね、うん、とかこっちの方がいいよって思ってるのも自分だし、それって相手はそれを望んでなかったり、そう今は思ってなかったりとかするわけで、それに気づいてもらいたいとかっていうことを、例えばおすすめすること自体は悪いことじゃないと思うんだけど、なんかそれを怒ってしまう時、悲しみのあまり、怒りって二次感情って言ってね、最初は悲しいっていうものが最初にあるんですけど、どんなことでもね、認めたくないこともあると思うけど、なんか一旦なんかもうって怒ってる人ってやっぱり最初に悲しいっていう感情があったと言われてるんですね。あったという、まあ、学術的には一次感情は悲しみから怒りになっていくということらしいんですよね。ってなると、なんで分かってくれないの、悲しいっていうのから怒りになっていくので、分かってもらいたかったっていうその悲しみっていうの自体はさ自然じゃん、うん、でも怒るってことはやっぱり相手に変化してほしいっていう方向になっちゃってるなっていうのを自分はすごく思って、でまあそれだけ相手がすごく親密な存在だったということの証でもあるし、まあ自分自身に対しては、あらやだ私ったらちょっと楽してたみたいな風になんかふと思ったんですよね。だからなんか、まあでもその、まあ、例えば義理のお母さんとなんかあれ何なのって思うことがあったとしても、まあでもそれでお母さんはやってきてるし、私も私の思うことを思って言ったりとかはしてるけれども、それは何だろう、こう相手を変えるというほどのことをする権利自体は別にないというか、私が本当にしたいんだったら自分でできることをすればいいし、なんかこういう風がいいんだけどっていうのはご提案することは自由だと思うんで、ご提案し続けていくっていうことまではできるけど、変わってくれないからこの人はダメだとか、なんでそんなこともわからないんだろう、信じられないとか、まあ思っちゃう時あるんですけどね、あるけど、まあやっぱりそれって相手に対してのこう期待感であったりとか、やっぱちょっと 甘えちゃってたなって自分に思ったみたいなね、出来事があったんですよね。やっぱりその自分の行動と自分の感情は何とかすることができるんですけど、相手の行動とか相手の感情は相手のものなんで、どうすることもできないですよね。どういう感覚なのかはね、お相手によるし、お相手がそれをどう感じて見つけていくかっていうのもお相手次第だしね。だからやっぱりこう自分っていうものを変化していった方が、自分がいい人間になっていった方がよっぽど早いというか、よっぽどなんかこう自分のためになるな、なんてことを思って、あら私もまだまだ甘えてるわねっていうなんか冷静に自分に対してまあ反省したというところです。なんか他にもね、なんかそのそうそう、感情が実は選べるっていうねこととかもちょっと話したいなとかって思ったんで、また次の回に話せたらななんて思うんですけど、でもね、こういうふうに思ったからといって絶対その方がいいよって言ってるんじゃなくて、なんか自分が自由に生きるっていうことをしたいなって思った時に認めてあげるっていうのも絶対大事だし、うわこんな思いになったとかめっちゃ嫌だったっていうのを思っちゃダメだというのも変じゃん、しんどくなっちゃうから、あこう思った、あめっちゃ嫌だった、めっちゃムカつくとかっていうところまではしっかり自分で受け止めてあげて、じゃあそっから相手にどういうふうに表現していこうとか、じゃあこっから自分はどういうふうな感情を持って、どういうふうな行動とかどういうふうにしたいなって思うかっていうことを考えていけるといいよねみたいなお話でございました。ありがとうね。またね。